ラスボスの負けないチームの作り方。
こんにちは、ラスボスこと飯田智一です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さてラスボス、今日のテーマなんですけれども、今日はどんなお話でしょうか。
スポーツコーチングを始めて、様々なそのスポーツの指導場面とか、それからご依頼を受けた小学校とか中学校の方に、チームの方にですね、行ったりするんですけど、その時にちょっと一緒に活動していただいています、クモラボさんという、動画の制作会社、動画の制作会社っていうより、その動画を使っていろいろな企画をしている会社があるんですね。今日ちょっとその動画についてお話をしようかな。
わかりました。なんかちょっとまたいつもとは違った感じです。どういう活用法なんでしょうか。
コモラボの松井さんという方と、毎週お話をしてるんですけども、今までも、例えば、高校のスポーツや大学のスポーツで、試合の映像を撮ってたりとか、それから、練習の映像を撮って見返したりっていう活用をいろいろしていると、いうのを聞いて、で、さて、じゃあどんな風に活用してるのかなっていうと、意外と、撮りっぱなし、撮って一回見たら見っぱなし、何をどう活用していいかという、その観点がないっていう話をよくしてるんですね。そこが重要なんだよねっていう。写真もそうじゃないですか。記念写真、我々の写真って記念写真じゃないですか。どこどこ行ったよとか、誰々とこうやって、美味しいもの食べましたとか、それこそインスタにあげたりね。でもあれって、インスタのフォロワーなの、たくさんいる人だったり、なんて言うんですか、あれ、インフルエンサー？
インフルエンサーさんですかね。
さんとかになってくると、撮り方とか、光の加減とか、例えば食べ物だったら美味しそうに見える角度とか、めっちゃ研究し始めますよね、あれ。なるほどと。で、動画も同じで、例えばスポーツの動画も、ただ試合を撮ってるの中で、今日はこのバッティングのこういう角度のこの部分を際立たせたいと思ったら、撮り方とか撮る角度とか、カメラのズームのサイズとか変わってくるじゃないですか。要はそこの、ただ撮ってるところから何をテーマに撮って何を次に残すかとか、どういうふうにしていくのかっていうのも、やっぱり動画の、なんていうのかな、動画を使って何やるかっていうことが重要なんだ。
何かラスボスも具体的にこれからこういうふうにしていこうっていうのがあるんですか？
僕はほら、写真とか動画とか、そもそも、IT が苦手な、コーチ業、職人みたいな人間なので、ただ、その松井さんと、知り合うようになって、なるほどと思うのが、例えば僕が、ここのとここうなってるよとか、もっとこういうふうにした方がいいよって子供に言うことを、パッと動画で撮って、本人に、これどう思う？自分のホームだけど、どこがどうだと思う？っていうふうに、見せてあげて、質問をしてあげて、こう思います、ああ思いますっていう中の気づきを聞いてから、なるほど。で、コーチとしては、自分としてはさ、君が今気がついて、ここの点のここが重要だと思うんだけど、どうかなって言うと、ああ。だから、こっちが10の言葉を並べるより、一つの映像を見せて一個語った方が伝わるっていうことが、分かって、現実にそれがあって。だから、撮りっぱなしで見せっぱなしでもダメ。で、ただ、こっちがずっと主体的に話をして指導をするだけでもダメ。で、その本人がそれをどう気づくとか、どういうふうにするかっていうのに、この本人が自分の映像を見て感じること、自分にはすごく興味あるじゃないですか。人間って。 人の写真より自分の写真の方が気になるじゃないですか。
気になりますね。はい。表情とかまず見ますね、自分の。
そう。人の髪型があんま変でもあんま気にならないけど、自分が写った時の髪型変だったらめっちゃ気になるじゃないですか。
はい。
それと同じで、人のバッティングフォームってふーんって流すけど、自分のバッティングフォームだったら、あ、あれ、自分こうやって振ってんのに実際こんなに違うわって、もうその時点で観察力違うんですよね。これを指導で使わない手はないでしょうっていうのをよく話してるんですよ。
ただこれはすごい大きなことですね。本当、まず自分を客観的に見るっていうのが。
そう。
で、そこで自分で気づくってことが大きいですもんね。
そうなんですよ。これをね、やっぱり僕もずっと指導者畑で教え込むことが大事なんだって思ってたから、どうしてもそこの気づかせてあげることとか、こう問いかけてあげることとか、コーチングの方法で成長や変化はしてきたつもりなんだけども、この動画でさらに目から鱗というか、うん、お、気づかせる、どう思う？ああ、なるほど、そう思うんだ、いいね、で、これで話終わるんですよ。
うん。しかも、効果は、大きいですよね、かなり。
めっちゃ大きいです。
いや、これは私も話し方レッスンをするときに必ず最初動画を最初の頃は撮ってもらって、自分が喋ってるところを撮ってもらって、で、それを見返してもらう。で、そこで気づきをまず得てもらうっていうところ。
なるほど。
体験レッスンでも始めるんですけども、やっぱり早いですね、その方が。
なるほど。そこで、例えば、講師である山口さんが気がついてないところに本人が気がつくことってありますか？
あ、私が気がついてないところに、はい、そうですね。私の方はそんなに気にしなくて、でも、本人が、いや、ここが気になりました、うん。あ、なるほど。この方はこういうところを気にするんだっていうのの発見もこちら側もありますね。
なるほどな。それ全く同じですね、うん、それね。
おー。
はい。
いや、
もしかすると、うん、そのスポーツに限らず、山口さんがなさってる声のレッスンも含めて、いわゆる、こう人に表現をするパフォーマンスをするっていうことは動画のようなもので一度自分を振り返るってことはめっちゃ重要なことなのかなって。
いやーですね、重要ですね、
うん。で、今これだけね、映像手軽に撮れるじゃないですか。スマホ一台あれば撮れる時代になってるし、
うん、はい。
で、またこのスマホめっちゃくちゃレベル高いですよね、今。
高いですね。
この間子供の見てびっくりしたんですけど、
うん、
こんなに綺麗に撮れるのっていうぐらい、はい。そうすると、ね、今まで食べ物撮ったり、ファッション撮ったり、人を撮ったり、もしくは自分を、こう、意識して、パフォーマンスとして撮ったり、美しく撮ったりっていうのが主流でいましたけど、そのままの自分とか、喋ってる自分とか、スポーツをしてる自分とか、それを、撮ったり撮ってもらったりして気がつくことって、振り返りをする、ノートで振り返りをするのと同じぐらいな価値に変わってくるんじゃないかっていう気が、はい、松井さんとお話ししててね、思ったんですよ。
本当ですね。だから、いや、どんどんね、スポーツのそういう少年野球だったりする現場も、うんうん、でもね、活用したらまた違ってくるでしょうし。
するんですけど、これがね、うん、撮って撮りっぱなしとか、
うん、
撮って見せっぱなしとか、結構、これやっぱり一つの題材としてやり取りをする。言葉のキャッチボールとか気持ちのキャッチボールとか、考え方のキャッチボールをするっていうのがセットじゃないと人間、ほら、へーって、写真を自分で見ると自分の見方しかしないじゃないですか。ここがね、子供に見せる場合には必要なのかな。っていう思うところもありますね。
ですね。いや、ちょっとぜひね、スマホでもすごく綺麗に撮れる時代ですから、
うんうん、
動画をスポーツの現場、まあお仕事の現場でもどんどんね活用していただきたいですね。
そうですよね。で、うん、撮る観点とかテーマが決まるとよりその意味合いが2倍3倍分かりやすくなると思いますんで、
うん、
ぜひいろんな形でやってみて、またご意見あったらこの番組にお寄せいただいて、そんな話も聞きたいなと思いますんで。
そうですね、ぜひぜひこの番組の概要欄に LINE 公式アカウント、ラスボスの LINE 公式アカウントを載っておりますので、そちらから皆様ぜひメッセージお寄せください。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。